まずお祈りをさせてください。天の父なる神様、あなたを明かしすることができますように、自分の思いではなくてあなたの思いを明かしすることができますように、自分の力ではなくてあなたの力を明かしすることができますように、あなたの愛を明かしすることができますように、どうかあなたが望んでください。主よ、あなたを望みます。あなたが望んでください。イエスキリストの名によって祈り申し上げます。アメン。それではちょっと前だけ暗くしていただいていいですか。アフリカに5週間で、あとセントルイスの方に1週間ほど行ってきました。で、今日はセントルイスの方から先に証しをさせていただきます。大丈夫です、暗くしてますから。でいいですか。まだスライドの、あ、いってみないですね。ありがとうございます。セントルイスの証からさせていただきます。セントルイスは今回病気見舞いに行ってきました。25年前にセントルイスにいた時に非常にお世話になった方がいます。僕の霊的な父です。今95歳なんですが、7月にもう肺炎で危ないという連絡が来ました。もう積極的な治療もしないということで、すぐに行きたかったんですが、いろいろスケジュールが組んでいて、アフリカから帰るまでスケジュールが組んでいたので行けませんでした。それでアフリカから帰ったらすぐに行けるように飛行機の手配をしてアフリカに行きました。そしてアフリカから帰ってすぐ5日後に行ってきました。セントルイスというのはプレーリー大平原の真ん中にあります。ここです。ミズーリ州の州都です。ミシシッピー川のそばにあります。川べりですね。マーク・トウェインの活躍したところです。これが僕の霊的な父です。今95歳です。でもうほとんど耳も聞こえなくて会話もできないという状態だったんだそうですが、僕が行った時には会話もできて応答もしてくださいました。行って、聞かれたのが2つ。1つはお前は結婚したのか。でもう一つはお前は両親をクリスチャンにしたのかというふうに言われました。いや、僕今まで実は知らなかったんですけど、この方実は牧師されてました。でそれである理由があってちょっと牧師を引退されて、その後ずっと教会生活をされていました。でその時に僕が行っていろいろ導いてくださって、僕がクリスチャンになったのはこの方の、いろんな方のおかげですけど、この方のおかげです。でこちらが僕の霊的な母です。でこの方はもう7年前に亡くなってました。それで墓参りがちょっとできなかったんですね。ほんで今回墓参りもできました。国立墓地で本当に何千もある墓がずっと規則正しく並んでるんですが、その中の一つです。僕の霊的な父もここに、今母がここに眠っているんですが、将来ここに一緒に眠ることになっています。でこれは喜び姉妹がセントルイスに行かれました。でその時にいろんなお世話をしてくださった方とホストファミリーです。こちらはスタウトさん、スタウト家の方です。 僕は25年前にお世話になった方、特にこの里見さんという方はやはり僕を導いてくださった方の一人なんですが、英語学校とかホストファミリーのお世話をしてくださった方です。アレンさんは日本にももう来られても日本語も堪能な方です。でこちらが喜び姉妹を家に迎えてくださった方です。ブラズウェル家の方です。ご主人がブリットさんっていうんですけど、喜び姉妹は第二の家族だっておっしゃってました。僕にも後で本をくださったんですけど、その裏書きに喜び姉妹を送ってくださってありがとうっていうふうに書いてありました。非常にクリスチャンとしても非常に素晴らしい方ですし、非常に勉強されています。非常に信仰の確立されている方でした。次、アフリカの医療ボランティアの話に行きます。7月の末にガーナ、トーゴ、ベナンに行きました。これは地域で医療ボランティアを、ずっとしました。ガーナ、トーゴで、計1週間、医療ボランティアをして、次にケニアの医療ボランティアに行くつもりだったんですが、その移動日ベナンに行ったんですけど、ベナンでマラリアを発症しまして、3日間寝込んでしまいまして、ケニアに行くことができませんでした。それでこのベナンというところに3週間、今病院があるんですが、3週間ここでいました。あとその後でタンザニアというところに行きました。今日はこのガーナとトーゴとベナンのお話をします。これガーナです。チョコレートで有名なところです。チョコレートを買ってくるつもりだったんですが、ちょっといろいろと荷物の制限とかがあって、すみません、持って帰れませんでした。アメリカのお土産持ってきてます。持って帰りました、ね、どうぞ。ガーナでは900人の方が来られました。やはり非常に多いですね。これが我々の陽気なボランティアです。現地の方々、これは僕をサポートしてくださった向こうの医学生の方です。これはタイから来られているドクターですね。僕がマラリアに発症し、マラリアにかかった時に一番最初にマラリアだって診断してくださった方です。我々日本はマラリアないんでちょっと全然わからないんですけど、僕タイはマラリアの流行地なんですね。でいろいろやはり患者さんをご経験されているみたいで、僕の症状を見て、もうこれはマラリアだというふうに、診断してくださって、すぐに、薬を飲みました。のおかげで今もう完治しています。 これらの方々はその韓国の若い方の方ですね。これは韓国の歯医者の方です。そのまま東郷に移動しました。ガーナ、トーゴ、ベナンのうちで、トーゴが一番GNP が一番低いんですけれども、行ったところでは割とそんなに貧しいという感じを受けませんでした。いいところに行ったんでしょう。ちょっとそのようなね。この方は眼科医の方です。でいつも無料の眼鏡をですね、おそらく数百はあります。1000万って言ってるかもしれない。持っていかれてですね、いわゆる視力検査をして、それぞれの方に無料で差し上げてます。それで多くの方がですね、眼鏡をいただきたいということで、もう本当に集まってました。でこれ受付です。やっぱりもう朝からずっと多く来られてました。こちら現地のボランティアの方で、いわゆるその症状を聞いて紙に書いてくださって、それを我々に回してくださいます。患者さんと一緒に。で我々はその症状を見て診察をして、お薬を処方するという形でした。これは終わった後で、こちらの方はスーダンから来られた方です。でちょっといろいろ話をして、 いろいろ気があってですね、ちょっとあといろいろお話をしました。こちらは現地の東郷の学生さんです。終わった後で 僕に話しかけてくださってですね、いろいろとお話をしました。今でもメールをこうくださってます。日本はアフリカで割と人気あります。日本語を話す方多いです。もうこんにちはとか挨拶はもうほとんどされますね。どうも来てですね、40歳以上 お年の方は JICA っていう組織があります。後進国に行って後進国に行って援助するっていう JICA っていう組織があるんですが、その JICA の方たちと一緒に働いたということで日本語を覚えている。もう20年前に一緒にやったけどということで日本語を覚えているという方が多いです。で、若い方はですね、アニメーションだそうです。日本のアニメーションが向こうでも非常に人気があってですね、若い方ほとんど話しますね。こんにちはとかおはようぐらいは全部アニメで覚えたんだそうです。なんか文化の輸出ですね。一つので、これがベナンという国なんです。非常に貧しい国です。月収は、1人100ドルにも満ちません。なので治療を受けることができない。治療を受ける前にも診断をすることもできない。お金がないので、そういう国です。で、ここはブルーリ海洋っていってですね、熱帯でニグレクティブトロピカルディジーズっていうんですけど、海に見られない熱帯疾患っていうのが20ほどあります。これは本当にもう重い病気なんですけど、西洋にないのでもう治療とか診断法っていうのはもう無視されてたんですね。ところがそのアフリカでは本当に今ようやくそういう病気が分かってきて、いろんな治療、まだ治療法確立されてませんけれども、いろんな疾患が今治療検査方法が確立されているというものです。その NTD っていうんですけど、それの一つブルーリー海洋です。ちょっと動画をお願いします。あなたはブルーリー海洋知っていますか？亡霊の爪痕。神の呪い。またの名をブルーリーうるさ海洋。帰り見られる熱帯の疾患のうちの一つ、ブルーリ海洋。原因菌はマイコバクテリウムウルセランス、結核の仲間です。最悪の場合には手足を切り落とさなければいけません。西アフリカの小さな国ベナン、彼らはこの疾患に苦しんでいます。彼らは民間療法に頼るしか術がありません。彼らは自分の肉が腐っていくのをただじっと見つめるだけです。ブルーリ海洋は肉体だけでなく心を結ばんでいます。救いの手が彼らには必要です。我々がしたいのは、その方々が新しい世界をするための援助です。職のない父親は職を得ることができ、学校に行けなかった子どもたちは学校に行ける。そのような父親と子供を見て幸せでなかった母親の顔にも笑みが戻る。ベナン、興味と支援をお願いします。 メディカルセンターセナラ、まあ、向こうの病院です。ちょっと僕は今回3週間お世話になったところです。でその病院で今520症例ほど今潰瘍 の、 患者さんのデータがのファイルがあります。でそれをちょっと許可を得てですね、今解析することを始めました。始めています。ほんで今、今データベースを作ってるんですね。いろいろ一つの疾患が写真とデータが一つもう丁寧に保存されているので、その、ファイルを一つ一つ開きながらデータファイルを作ったんです。データベースを作ったんです。で今540症例のうち120例データベースを作って一応解析をしました。であと残りのデータベースも向こうの方が作ってくださってこの前送ってくださったので、まだそれを加えてデータ解析をしようと思っています。でこれは何をしているかという、まあ、そういうことをしてたんですけど、これはネパールの方なんですね。やはりいろいろボランティアをされていて、まあ、ちょっと帰るって、まあ、東郷の方にまた帰るというふうに言われてたので看護さんなんですよ。ほんでその前にちょっと症例を一つお見せしておきました。お願いします。2015年に1回来られてます。もう亡くなられたんでしょう。1回しか来られていません。僕もこんな症例初めて見ました。そういうふうなことで今そのブルーリ潰瘍ということに対処しようということで、この、まあ、病院といってもですね、韓国 の、 クリスチャンの NGO の方が建てられたんですけれども、まあ、1階が診察室で、2階がいわゆる居住区で、3階がホールになっていて、ここで日曜日は礼拝が持たれています。まだ1階は何もないんです。超音波の検査があるだけ、超音波のいわゆるそのエコーの機械があるだけで、あとはX 線の機械もないし何もないです。今ちょっと日本に帰って結核協会というのがあるんですね。各国にいろいろその胸部のレントゲン写真の車を送る、まあ、中古の送ってるっていうのがあるんですけど、そこに今連絡を取っています。それでまた来週もちょっと東京に行って、その海外事業の部長とお話をしますけれども、まあ、できれば何にもレントゲンないので献身者をドネーション寄付していただくようにお願いをするつもりです。救急車もないです。で向こうで頼まれましてですね、トヨタ日産ホンダですね、ちょっと交渉して救急車を寄付してもらえないかと交渉してくれということでします。向こうは左ハンドルなんですね。ちょっとそれが何なんですけど、街の中走ってる救急車は日本の寄付が多いですね。ジャポネって書いてあります。フランス語なので割と日本からの寄付が多いんでしょう。救急車も一台あるんで、もうボロボロですね。もう走ってるのがやっとっていう状態でした。なぜアフリカに行くのか、いろんな方がいろいろ推測をしてくださってます。感謝です素晴らしい弓をお持ちですね。ぜひ弓を追求してくださいという方もおられます。弓ではありません。ヒューマニズム、素晴らしいヒューマニズムですね。ぜひ頑張ってくださいという方もおられます。ヒューマニズムではないんです。 素晴らしい愛ですねとおっしゃってくださっています。おっしゃる方もおられます。はい、そうですというふうに僕は言いたいんですが、違います。なぜならば僕には愛がないことを僕自身一番よく知っています。僕は罪人以外の何者でもない愛に欠けている男です。愛でもない。御言葉が与えられたからなんです。5年前に本当にいろんなことがですね、本当にもう身も心も疲れ切ってもうやめようかって独り言を言ったことがあります。夜の深夜12時ヘトヘトになって、その時に与えられた御言葉がこれです。聖書を読んだわけじゃないんですよ。その時にもうボロボロになって本当に疲れ切って、もう畳の上に寝転んで、もう何にも考えられない疲労でもうやめようかと思った時に、頭の中に私が示す地に行きなさいという言葉が現れました。聞こえたわけじゃないんです、わからないんですが、不意に頭の中に私が示す地に行きなさいという言葉が現れました。聖書を開きました。創世記にある言葉だっていうのは 僕でも知ってます。それをずっと見て、創世記の12章の一節、あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいという言葉が与えられました。今回の夏のボランティアの中で与えられた御言葉がこれです。イザヤ書41章の9節10節、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。感謝でした。ご清聴ありがとうございます。ちなみにこれはですね、セントルイスでお世話になったリンダーのブライアンという方がいるんですね。教会のやっぱり昔、教会でお世話になった方で、この方が今さっきの、95歳の僕の霊的な、父親が状態が悪いことを教えてくださって、で今度行った時もずっと家泊めてくださったんです。でこれはですね、裏庭に鹿が出た。向こうはですね、リスとかですね、鹿とかですね、アライグマが巣作ってたりするんですって。でそれでその時にリンダさんが取ってくださったので、それをお出ししました。ありがとうございました。